ドキャスト。
さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今月は現代新書が創刊60周年を迎えるということで編集部員による一押しの新書や現代新書60年の歩みなど4週にわたってお送りしたいと思っております。今日は現代新書編集部の井本真紀さんにお越しいただいております。井本さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね井本さんのプロフィール簡単にご紹介しますと1992年講談社に入社しフライデー編集部に配属、その後ビューズ編集部、フラウ編集部、文芸図書第二出版部などを経て2012年に現代新書出版部に移られます。で2015年より、週刊現代編集部次長、2021年6月より現職ということでございます。そしておっさんの壁、続窓際のトットちゃんの編集者でビッグヒットの仕掛け人でもあるというふうに書いてますけど、これなかなか強気のプロフィール
ですね。いや自分で言ってないです。全然もう本当恐れ多いです。全く仕掛け人なんてそんなことなくて、
まあ、でもこの間紹介もさせてもらいましたけれども、この黒柳徹子さんの続窓際のトットちゃんというのはやっぱり書店店頭でもかなりふわっと広がってる感じがありますね。
ありがとうございます。現在50万部ということで。
50万部なかなか最近聞かない響きですね。
もう一生の運を私は使い果たしたと言われています。
まあでもね、徹子さんもいろんなこうインタビューで、まあ、やっぱりウクライナの話であるとか、まあ、そういったこう出来事が続いてしまった時にやっぱり自分の戦争体験とか、まあ、戦争の後にどういうふうに立ち上がっていったのかっていうのをやっぱり書かずにはいられなかったってことをねおっしゃってましたもんね。も
うそこはすごく強い思いがあったみたいで、まあ、そのおかげで実は私その続編の担当ができたという、本当に徹子さんの強い思いがあったからこそでした。
まあ、でも本当にこの2冊読むと、まあ、この当然だけど昭和史というのか戦後史というのかね、その民衆史みたいなものが立ち上がってくるし、
ね、
あるいはもうこうラジオとか ねテレビを好きな方はそのメディア史でもあるっていう、ね、だから、あの方はなんかいろんな歴史背負いすぎだろうという。
そうですね。もう本当芸能界も背負ってるし、ね、日本も背負ってるしっていう、うん、はい、
メディアの誕生とともにそこにいた人みたいなところがありますからね。これまあ本当に今書店店頭たくさんありますんでね、皆さんももしまだ読んでないっていう方がいたらぜひ手に取ってほしいなと思いますが、今回その、まあ、60周年ということで、はい、この現代新書の中から井本さんが一押しの一冊として選んでいただいたのがですね池川玲子さんのヌードと愛国という5本と、これは井本さんがご担当されたということなんですか。
そうなんです、はい、私が担当した本なんですけれども、
いつ頃出された
の。ですね、これちょっと前の本で、実は2014年の10月に出た本なんですね、うん、なんかもう10年近く前の本になります。
あんまりこうヌード×愛国っていうのの掛け算でなんかやや物騒な感じがしますけど。
そうなんですよね、ちょっとだからその正直見本ができた時の同僚ですとか、知り合いの書き手の方にお送りしたんですけれども、その反応はすごく良かったんですね。面白かったって言って、もう本当にすごく絶賛してくださったんですけれども、割とこう市場に出てからの動きが思ったほど伸びなくて、まあまあだから売れなかったんですけれども、いろいろだからもしかしてこのヌードと愛国っていうタイトルが、ちょっとやりすぎてしまったかなとか、新書って中高年男性が多いんですよね、でこれを家に持ち帰って、でなんかその時になんかお父さん、ヌードに興味持った上に無欲になっちゃったんじゃないのみたいな、なんかすごい物騒ですよね、なかなかこれお家にも、なかなか手を出しづらくなっちゃったのかななんて。
それを出す前に考えなかったかってい
う。この頃何々と愛国っていう本が結構割と出ていて、で先生にちょっと言ってヌードと愛国っていうタイトルしませんかと言ってしまった。
でもこのタイトルからまず皆さんが想起するのはその愛国というものを例えばまあ煽るために、まあどういう こう描写とか、まあそういった宣伝とかそういったものに活用されてきたのかっていうことがまあ想像されると思うんですけれども、中身としてはまあどういった内容になるんでしょうね。
実際確かにそういう内容も多く含んでいて、例えば第一章なんかは日本が明治維新の後もう急速に西洋化近代化を進めるにあたって、 まあ、あの幕末ってよく言いますけど、日本人ってその辺で結構普通に裸で歩いていたりとか、あとあの混浴がもうびっくりしちゃって、あのペリーが、黒船のペリーが帰った後にあんな混浴している民衆信じられないなんていう、だからそのすごく裸に対してあの、まあ、そういうふうに言われたものですから、明治政府はすごくその何でしょうね、裸禁止令とか出した一方で、その、西洋の芸術としての裸はすごいもう芸術としての裸っていうのはあるよっていう、
だと
一方ではあの混浴しちゃいけないよって言われるし、で一方ではこんなもうものすごくもう美術学校であの西洋のヌードを教えるわけですよね、まあ、そこはだからすごい近代化したいっていう意思と、まあ、なんかすごく齟齬を生んでいて当時の人たちも大変だったろうなって思います。
そこからどうやってこのヌードとかっていうこのあり方を受け入れてきたわけですか、受け止めてきたんですかね。
どうでしょう、これこの本自体が1900年代の最初、あのだから明治の末期ですね、から1975年の、あのパルコ の手ぶらポスターまで、順を追ってあの第7章構成になってるんですけども、確かにこれを見ていくと、まあ、多分当時の日本人が徐々に戸惑いながらも、まあ、受け入れていって今があるんだろうなっていうあの流れも分かるんじゃないかなって思いますね、
まあ、今おっしゃってたこの原子力の日の広報ポスターっていうね、
すごいです
ね、科学技術庁が作った、これが1978年と、
はい、
ね、もうこの女性がもう手で胸を押さえていて、そこにエネルギーアレルギーって書いてあるっていう、
すごいコピーですよね。
でもここにある意味こう行き着いたっていうことなわけですよね。
やっぱ昭和不適切だなと思いますよね。すごいなと、
これを言っちゃえ、ここまでやっちゃえというふうに思ったっていうことですもんね。
いやいや、もうその強さに圧倒されます、
まあ、よくその今街中とかで、なんだこの銅像はみたいので、結構みんなヌードの銅像みたいなものが結構公園とか、
そうですね、
いろんなところにありますもんね。
ありますよね。あのこれは新潮社から名著が出ていて、あの股間若衆って、あの股の間の若い衆っていう股間若衆っていうのもありますけれども、まあ、曖昧もっこりってそれはそういうふうに言ってるあれでしたけど、なんかこう微妙なヌード像っていうのは街のあちこちに溢れていますよね。
まあ、そういう変遷もまあ見えてくるし、例えばまあ初期の映画でどういうふうに、このヌードっていうのが扱われてきたのかっていうのもありますもんね、
ありますね、
でも井本さんの先ほどねプロフィール見てると、まあ、フライデーとかね、これありましたから、
そうなんですよ、私ちょっと慣れすぎちゃってる部分があって、普通に裸を選んでましたから、
裸を選ぶ、
選んだりあの谷間作ってもらったりとか、そういうグラビア撮影もしていましたので、もうおっさん化してしまってその時代に、
まあ、でもその一時期ねこの辺りやっぱりヘアヌードブームとか、写真集とかでもたくさん売れるっていう時期がありましたけど、ある意味それの前史というか
そうですね、
この日本社会がヌードっていうものをどういうふうに最初は弾き飛ばそうとしたけど、その後どういうふうに受け入れようとしてたのかっていうのが、まあ、見えてくる本
だ、見えてきます、
まあ、これ刊行されて10年経ったということですけども、まあ、今改めてこう読んでほしいとか、まあ、ある意味この今改めて読む意味はみたいなことを聞かれるとどんな感じになりますかね。
そうですね、この池川玲子先生 の、 あのご専門が、あの日本近現代女性史、女性の歴史ですね、それをこう専門にされているので、やっぱりすごいあの視点がジェンダー視点で、あの今読んでもやっぱり今の方がよりこうジェンダーって世の中の人がすごくやっぱ気にするようになりましたし、そういう意味でも面白く読んでいただけるんじゃないかなっていう、あの気がします。ただやっぱり当時の方があの自分で担当しておいて言うのもなんですけれど、ちょっと今だと使えない言葉とかも入っていたりとか、あの10年のなんかこう歳月を感じたりもするなという、気もしましたね、
まあ、そういうこういろんな映画とかドラマの作品の中で、例えばこう女性の警察官が出てきて、そうしたら なんでやたらとこうヌードに、させられるのかみたいなところとかも迫っているので、
そうなんですよね、
まあ、そのメディアでどういうふうにこう女性が扱われてきたのかっていうのも、まあ見えてくるということですね、今週はこのあたりでございます。今夜は現代新書編集部の井本真紀さんにお越しいただきました。井本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転左折堂書店でした。